一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく、市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は12人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。一般質問議員。一般質問を行った議員は質問順に次の通りです。1、坂上正英新生クラブ。2、下迫明新生クラブ。3、森谷博道清風会。4、藤本雅弘公明党。5、三宅正樹大阪維新の会池田。6、荒木真澄公明党。7、阿黒義雄大阪維新の会池田。8、小林義満日本共産党。9、山本武史日本共産党。10、藤原道子日本共産党。11、浜地新一郎自民同友会。12、細井香織自民同友会。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。問い、市職員の災害対応経験次世代へ継承を、公明党。東日本大震災後、仙台市職員は災害対応した職員の経験などを次世代へ引き継ぐために職員間伝承ガイドブックを作成している。本市でも防災・減災における災害対応経験の継承を。答え、職員の経験・教訓・失敗の継承は重要。災害対応経験を職員に共有するとともに、新規採用職員の研修でも継承の取り組みを実施。問い、自主防災組織の備蓄品の補充について、新生クラブ。本市の備蓄品を町会・自治会の各防災倉庫に補充できないか問う。答え、アルファ米等の補充を前向きに実施。府と市で1対1を基本とした役割のもと、必要量を備蓄。防災訓練等での使用時に補充を実施する。問い、地域活動におけるデジタル化への応援を、公明党。コロナ禍で対面の活動が制限される地域活動の活性化を図るため、電子回覧板の導入支援なども一つの対策では。答え、デジタル化支援は地域活動の活性化に有効。既存デジタルツールの活用方法の講習会実施などを検討する。問い、新会館の利用条件を活動交流しやすいものに、日本共産党。市民活動交流センターのロッカー使用料9倍化や貸室条件など利活用しにくい点がある。つながり絵石橋の多目的室の備品も不十分。活動交流を発展させる利用条件に。答え、今後利用者の声を集め良いあり方を検討。近隣他市の状況などから設定、今後利用者のニーズを考慮し検討。問い、コミュニティセンター共同利用施設の方向性、新生クラブ。人口減少に伴い利用頻度の問題や施設の耐震化維持管理費用が課題。30施設の今後について問う。答え、公共施設等総合管理計画で検討。多くの施設が老朽化し更新時期を迎えている。その他の施設との再編複合化を含め検討する。問い、デジタル田園都市国家構想基本方針について、自民同友会。デジタル社会の実現に向けた重点計画が国より示された。現行の町・人・仕事・創生・総合戦略を抜本的に見直し、中長期的な基本方向を提示するデジタル田園都市国家構想総合戦略を年末までに策定するが、本市の対応は。 答え、国や大阪府の動向を注視し、必要な対応を図る。国、地方問わず、行政におけるデジタル化の遅れが指摘されている中、同方針では、地方公共団体においても、目指すべき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改定することが求められていることから、本市においても必要な対応を行う。問い、カジノ住民投票実施を府に申し入れよ。日本共産党。市長も経済波及効果や雇用創出効果を期待してきた IR カジノ構想。過大な集客見通しや莫大な公金投入が明らかになり、ギャンブル依存症の拡大も懸念される中、その可否を問う住民投票の実施を求める署名が法定数に達した。住民投票は究極の民主主義と礼賛してきた維新の府知事に対し、市長は住民投票実施を申し入れよ。答え、知事に申し入れはしない。府民の理解を得る努力は必要だが、申し入れる考えはない。問い、市民の個人情報の漏洩はないのか。日本共産党。尼崎市の個人情報の入った USB メモリー紛失は許しがたい事態。本市の管理体制は。答え、情報漏洩防止に努力。庁内での作業に努めている。持ち出し時は暗号化、パスワード設定を厳守。問い、環境に対する気候改革の考え方について、自民同友会。太陽光発電や節電対策については、地球温暖化やエネルギー問題であり、今後も本市が取り組んでいく最重要課題であると考えるが、来年度の環境関連部局に対する気候改革の考え方について問う。答え、環境関連部局を含め、組織改編を行っていく。環境部という環境関連部局については一定の必要性を感じているところであり、現在第7次総合計画の体系に合わせた組織や事務文書の見直しについて協議をしている。環境関連部局を含めて今後本市において最適と思われる組織改編を行っていく。問い、2030年へ向け CO2 の削減 50% を。日本共産党。気候変動対策で CO2 の大幅削減が求められる。本市も国際的な目標である2030年までに CO2 排出量を2010年比 50% 削減とする計画を持つべきではないか。本市の CO2 排出量、太陽光発電量目標は未達成となっている。本気の取り組みが求められる。全国で広がるソーラーシェアリングの取り組みを本市も立ち上げ可能か、見解は。答え、温室効果ガス削減目標は国と同様。国の目標は2030年度までに2013年度比 46% 削減で、市も同じ目標。ソーラーシェアリングはエネルギーの地産地消に寄与する。国、府の動向を注視していく。問い、池田駅前喫煙所における受動喫煙対策を。新生クラブ。市民から多くの意見が寄せられており、早急な対策が必要である。他市の先進的な対策としては、密閉型のコンテナのような喫煙所を採用しているところがあり、そのような事例も踏まえつつ、移設についての検討も必要であると考えるが、見解を問う。答え、密閉型喫煙所の設置を含めた移設等を検討。他自治体の先進事例を参考に、密閉型喫煙所の設置を含めた移設等を検討しており、関係課及び関係機関と協議を重ねている。問い、池田駅前喫煙所は移設不可なら廃止を。日本共産党。市民から受動喫煙被害の苦情が多い。移設ができないなら廃止を。答え、移設を引き続き検討。 喫煙所の廃止は他の問題を発生させる。引き続き移設等を検討。問い、マイクロツーリズムによる観光振興策を、公明党。地域住民自らがさらなる地域の魅力を再発見できるような、住まいから1時間程度で移動できる地元地域での観光を意味するマイクロツーリズムによる新たな観光振興策及び地域活性化策を実施すべきでは。答え、マイクロツーリズムを念頭に置いた展開を。今年度はマイクロツーリズムを念頭に置き、本市の事業者が主体的に関わり、他の地域から訪れる方に本市の魅力を伝える役割を担っていただくなど、中長期的視野に立った持続可能な観光振興地域活性化策の展開を図っていく。問い、マイナンバーカードの本市の今後の体制は。大阪維新の会池田。現在の本市のマイナンバーカードの普及率の推移と目標は、また医療現場での使用可能率は。答え、この夏ポイントを付加して拡充に努める。令和4年3月末時点での本市のマイナンバーカード普及率は 48.9% で、付加では7位。令和4年度末にはほぼ全員取得が目標である。マイナンバーカードを保険証として利用できる市内の医療機関の割合は6月5日の時点で 16.8% となっている。今後も普及に向けて医師会等と連携し周知していく。問い、音楽教育に関する楽器購入について。清風会、教育並びに社会教育の振興に関する音楽教育振興基金を活用して楽器の購入ができないか。答え、基金の活用について引き続き検討が必要と認識。基金の活用方法については学校からの要望等を踏まえ、楽器整備も含めた活用に向けて検討。問い、学校生活での子どもたちのマスクの着脱は。自民同友会、各地で子どもたちの熱中症による救急搬送が相次ぎ、今後夏に向けてさらに気温が高くなることから熱中症のリスクが高まる。6月10日の文部科学省通知を受けての本市の方策は。答え、柔軟に対応するよう学校園に通知を行った。文部科学省及び大阪府からの通知に基づき、身体的な距離や気象条件を考慮した上で柔軟に対応するよう学校園に通知。熱中症の対応については、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時、体育祭などの場面においては熱中症対策を優先し、児童生徒等に対してマスクを外すよう指導している。問い、学校施設の整備拡充で環境教育の推進を。公明党、照明の LED 化、二重サッシ、壁面緑化、自然採光等を取り入れるなど、学校施設の整備を図ることで環境問題や環境対策を学ぶことは効果的では。答え、照明の LED 化、省エネルギー化を実施中。本市における2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、環境問題や環境対策を学ぶことを考慮した学校づくりに引き続き取り組む。問い、中学校体育館工事機関の部活動の活動拠点は。清風会、空調工事等のために体育館が全面使用禁止となるが、部活動を実施する代替措置はどうするのか。答え、近隣小学校、スポセン、さつき山体育館を想定。屋外でも活動できるよう、バスケットゴールやボールなどの備品については整備する予定。問い、中学校部活動の地域移行について。新生クラブ、 教育委員会、学校、保護者の議論する場の構築が必要。本市独自の検討会議の設置について問う。答え、課題を整理し、次の段階として関係者と議論。部活動は一つの文化であり、様々な角度からの検討が必要と認識。問い、日本語指導が必要な児童生徒について、大阪維新の会池田。日本語指導が必要な児童生徒は、令和3年度全国調査において約5万8000人。現在の本市の学校園での日本語指導が必要な児童生徒の現状や課題と対策は。答え、毎年多数の子どもたちが渡日している。現在、私立学校園に在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、小学校45名、中学校7名の計52名。子どもたちの日本語の理解や状況を踏まえ、進路実現を目指した日本語指導を進めるとともに、子どもたちの母語を理解する支援員を派遣し、支援の充実に努める。問い、一人一台広がる学びについて、大阪維新の会池田。全国の小中学生に一人一台の端末を配るギガスクール構想が本格的にスタートして2年目を迎えた。デジタル化の波が学校現場に急激に押し寄せている。人と人がつながり、共に学んで成長する場である学校にどんな変化が起きているのか。答え、新しい時代に対応した教育の確立求められる。デジタル教科書や AI ドリル等の普及、オンライン授業や遠隔学習の広がりが加速し、一人一人の学習状況に応じた学びへと変革が求められている。つながりを大切にする教育の普遍的価値は継承しつつ、デジタル技術を適切に活用することで、児童生徒の学びの充実と教員の働き方改革が一層進んでいくものと期待している。問い、ヤングケアラー支援は横断的にすべきでは。公明党。ヤングケアラーの支援については、単一部署での対応だけでは限界があるため、今後は教育、福祉、介護といった関係部署にて連携を密にしながら、横断的に取り組むべきでは。答え、庁内にて横断的に連携し取り組んでいく。教育や福祉の両面でのサポートが必要な場合があり、早期発見や早期解決は重要と認識している。今後は学校、教育委員会等と連携し、庁内においても横断的に連携して取り組んでいく。問い、障害者の就労支援体制について、清風会。就職することも大切だが、就労定着することが一番大切だと考える。就労先の職場訪問をするアウトリーチ型の相談体制の見通しについて問う。答え、就職後のフォローや定着支援が重要と認識。相談支援事業所と豊ノ北障害者就業生活支援センターが連携して、障害者の就労継続のための支援を行っている。マンパワーの問題もあり、就労先へのアウトリーチについて短期間で解消するのは困難。就労先あるいはご家庭へ訪問できる体制整備について模索していきたい。問い、待機児童対策に向けて送迎保育の拡充を。新生クラブ。コロナ禍が沈静化の兆しを見せつつある中、保育ニーズが高まり、待機児童の増加を危惧している。現在取り組んでいる送迎保育サービスを限定的な運用でなく、全市的に拡大すべきではないか。答え、保育士を採用し、地域の保育ニーズに応えたい。令和4年4月における国基準の待機児童はゼロであり、引き続き待機児童解消保育ルームの運用で対応していきたい。送迎保育事業は、地域の保育ニーズの偏在を解消するために開始し、一定の効果を上げているが、本市においては、 保育士の採用が課題であり、本市に勤めてよかったと思ってもらえるよう努めたい。と言い、さつき山緑地や公園の指定管理者制度について、新生クラブ、パークマネジメント共同企業体の考え方について問う。答え、維持管理能力を生かし、市民サービスを向上。民間企業の参加により維持管理能力に加え、公園の利活用に関するマネジメント力が強化している。と言い、バス減便対策、今後の実証実験予定は、日本共産党、オリンピックまでには実施したいと言っていた市南部のバス減便対策は遅れ続けている。高齢者が増える中、具体的な実施計画を問う。答え、令和5年度の実証実験開始に向け取り組む予定。地域公共交通計画に基づき、今年度は路線バスの減便により公共交通サービスが低下している南部地域でデマンド交通をはじめとした交通手段の調査研究を行い、令和5年度の実証実験開始に向けて取り組んでいる。実証実験の結果を踏まえ、補助施策等も合わせて検討していく。問い、通学路の安全対策について、自民同友会。昨年の6月28日に発生した千葉県八街市の事故を受けて、全国の公立小学校1万9000校の通学路を緊急合同点検した結果、危険箇所が約7万2000箇所あったと発表されたが、本市における危険箇所の状況について問う。答え、危険箇所については対策を実施していく。本市において緊急合同点検を実施した結果、危険箇所は高田、石橋南の3小学校区で合計9箇所が発見された。危険箇所については池田警察等と連携し、グリーンベルトの設置や横断歩道の塗り替え等の対策を実施していく。問い、今井水路の復活で石橋を蛍舞う商店街に。日本共産党。阪神淡路大震災では石橋商店街を貫く今井水路のような中小河川が火災時の延焼阻止線として消火用水として重要であることが実証された。ホタルの舞う水辺として町づくりに生かすことも可能。今井水路のせせらぎを復活すべき。答え、整備を進める。府と協議し、地域との協議を踏まえ、整備計画を策定していく。問い、マンション管理に関して市の認定制度申請は。大阪維新の会池田。本市のマンション管理適正化の推進として、1、本市が必要に応じて管理組合に指導・助言等を行う。2、適切な管理計画を有するマンションを認定する。国はこれから一気に増加するマンション老朽化問題に対応した法律改正を行ったが、本市の認定制度の申請は。答え、他市の計画等を参考に今後策定を検討。マンション管理計画認定制度の所管は都市政策課であり、認定を受けるためにはマンション管理適正化推進計画の策定が必要。先行している他市の計画等を参考に検討していく。認定基準は、1、管理組合の運営について、2、管理規約が作成されているか、3、管理組合の経理に問題がないか、4、長期修繕計画の見直しが一定期間しっかりとされているかなどを満たす必要がある。問い、豪雨土砂災害への備えと今後の対策は。日本共産党。梅雨の大雨やゲリラ豪雨などの短時間集中豪雨は、日本の平均気温の上昇と気を一にしており、各地で短時間降水量50ミリ以上の発生回数が増加している。この間の浸水対策と今後の課題、土砂災害の危険回避に向けた対策を問う。答え、 床上浸水・土砂災害の危険回避対策を進める。計画能力を超える豪雨が多発しており、貯留管・バイパス管・貯留施設等築造工事の実施で、貯留量が約2万トン増加し、城南・八塚・高田地区等重点地区内の床上浸水の軽減が見込める。土砂災害対策は大阪府のハード対策で、道久本川等の渓流計10カ所の土石流対策が完了。畑天満宮上流で砂防堰堤建設事業が開始されており、令和6年工事着手予定。